皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉を通して神様の御声を聞いていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでパウロはコリントの教会の人たちに向けて偶像礼拝を避けることを命じています。そして、本当にこう神様の妬みを引き起こさないようにすること、またすべてのことは自由が与えられてますけれども、人のつまずきになってはいけないことなどをアドバイス、忠告しています。
コリント人への手紙第1、10章14節から11章1節。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか？まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず多くの人の利益を求めどんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。
このことを通して、私たちが神様に神様から何を願われているのかをご一緒に考えてみたいと思います。まずはじめに、20節と22節を見てみたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか？ここに主の妬みを引き起こそうとするのですか、というふうに書かれています。つまり神様は私たちを妬むほどに愛しておられる、そういうお方であることがわかります。神様はもちろん私たちをとても愛して無条件で、私たちのためにイエス様十字架にかかってくださったんですけれども、本当にそれは私たちを愛しているからなんですね。そして、その愛というのは本当に強いもので、私たちをこう愛するあまり、私たちが本当にこう、神様を悲しませるようなことをするならば、妬まれる、そのような強い愛であることがわかります。もちろん私たちには自由が与えられていますし、すべてのことが許されていますけれども、しかし、例えば、結婚しているから、だから別にもう何をしてもいいんだと言って、あちこち、こう、好きなように振る舞っていたら、相手の人、ね、こう結婚相手の人は、それを見てどう思うでしょうか。私たちは自由だけれども、相手のことを考えて、相手が、悲しまないように、相手を愛しているからこそ、相手が、こう、悲しまないように行動しようとするのが、本当のお互い愛することですよね。私たちも同じで、神様と私たちは、本当にこう、一つになりました。イエス様を信じて、イエス様から、神様からの愛を受け取って、私たちも、また神様を愛するものになりました。ですから、私たちは、神様を悲しませるようなこと、また神様の妬みを引き起こすようなことをあえて行おうとすることから避けなければなりません。偶像礼拝の盛んなところにこう自分から進み出ていったり、また積極的に関わってしまったり、そのようなことをしたら神様はどのように思うか、そのことをよく考えて、神様が喜ばれる行動をいつも心がけていきたいと思います。また、もう一つ、14節には偶像礼拝を避けなさいというふうに書いてあって、また、 24節と31節には、自分の利益ではなく人の利益を求めること、また何をするにも神様の栄光を表すことが記されています。コリントはとても偶像が盛んな地域だったので、市場で売られているものは全部、偶像に捧げられたものがそのまま売られていたりしたわけですね。しかし、そこまで別に、気をつけて、ものすごく、敏感にならなければいけないということは、パウロは言ってないんですけれども、では、何に注意しなければならないかというと、人がつまずかないように、自分の振る舞いを見直しなさいということをアドバイスしています。イエス様も、この律法の教えの中で大切な教えを二つにまとめられました。一つは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよということで、もう一つは、あなたの隣人をあなた自身の愛せよ、ように愛せよということです。つまり、神様を愛して、また人も愛する。そして、イエス様の、新約の時代になると、自分のように愛する以上に、イエス様のように、自分自身を捨てて、本当に自分の命を捨ててまで、友を愛する。そのような愛が、私たちの目指すべきところです。ですから、だからこそ私たちは全部のことが自由だからと言って、自由奔放に振る舞うとどうなるかというと、周りの人がそれを見てつまずいてしまったり、なんか自分もそうしていいんだと思って、軽はずみに同じように真似をされて、結局その周りの人が神様から離れてしまったりしたら、神様はそれを喜ばれませんし、またそれはとても愛の行動とは言えないですね。ですから、私たちが注意しなければならないのは、人を愛するならば、どのように注意するべきかということです。まず第一には、神様を愛するので、私たちは神様を喜ば、神様が悲しまれるようなことは、しないということを決めること。そして、もう一つは、私たちは人を愛するので、人がつまずくようなことはしないということ。この二つの基準が私たちが何をするにしても大切なことです。いろいろな場面でいろいろなことを私たちは迫られます。信仰を打ち出して、拒否するのか、それとも相手の立場や相手のいろいろなことを考えて逆に相手に合わせるのか、それぞれ、これという決まったルールはなくて、いつもその時その時で、私たちを判断しなければならない、そのような責任がありますけれども、いつもこの基準にすべきところは、神様が悲しまれることかどうかということと、また、人を喜ばせることかどうか、人をつまずかせないかどうかということが、私たちにとってはいつも判断基準であるべきです。本当に、何かの例話で読んだことがあるんですけれども、自分が救われたことをすごく喜んだ人が、信徒の方が、自分が救われたから一緒に祝ってくれと言って、もちろん救われたばかりなので、まだよく神様の教えとかがわからないんですけれども、祝ってくれと言って、お酒を持って牧師先生のところに来たそうなんですね。牧師先生はどうしたかというと、つまずかせないために、また本当にその喜びを一緒に味わうために、まあ一口だけちょっと飲んで、一緒に、その救われたことを祝ったということを言われたことがあります。もちろんその後、その人はいろいろな神様の御心を学んでいくと思いますけれども、その時、その心、そのこういう救われたことを喜ぶ心を大事に尊重したということが、本当に愛の行動だと思うんですね。私たちはいつでも愛を基準に物事を決めていきたいと思います。そして人を、つまずかせないで、また人のをより愛する心を持って、すべてのことを決めていくならば、後のことは神様がすべてを益にしてくださるということを信じて、 神様にすべてのことを委ねて、お任せしていきたいと思います。今日もいろいろなことを決断しなければならなかったり、また判断しなければならないことがあると思いますが、いつでも神様の愛を覚えて、また人を愛することを基準にして物事を決めていってはいかがでしょうか。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいさ。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の約束。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。